こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は平成短期合戦ポンポコということでですね。一番最初はまあ雑談から、前振りから行きましょう。じゃあ、テッド君頼みます。でーん。じゃーん。俺は偽テッド。偽物にふさわしくドミノマスクしてみたぜ。今日の雑談はこれ。だだだだ。よいしょ。お。わお。これこれこれこれ。40代の引きこもり推定61万人以上。内閣府は、40代から64歳を対象に引きこもってる人の数を調査っていうニュースで、結構ね、これね、面白くて、病気を除いて近所のコンビニや出かける、趣味の時だけ外出するの状態が半年以上続いてる人を、引きこもりっていうふうに言うと、その数が61万3千人で、で、その61万3千人いる40代から60代までの引きこもりのうちの4分の3が男性だそうです。で、7年以上引きこもっている人が半数と、内閣府は想像以上に多い若者特有の現象ではないっていうふうに、まあ、言ってんだけども、まあまあまあ、これ一見ね、40代以上が多いように見えるんだけども、人口ピラミッドから考えたら、今の人口ピラミッドって、年上の方がどんどんどんどん多くなってるじゃん。だから、40代から60代、若者の層よりも、なんだろうな、中年とか、もっと上の方が引きこもりが多くて当たり前だと思うんだけども、まあまあ、でも思ってる以上には多かったね。で、どう考えるのかというふうなことなんで、まあまあ、引きこもりが増えるんだから、日本は平和だなというふうに言う人もいれば、なんだろうこっちの方はなんだろう33からずっとニート。ああ、若手引きこもり、働いたら負け。負けたくない。そうなの働いたら負けた世の中なのそうなの僕の考えはね、60万人もね、人口でいたらね、もうそれはね、個人の責任じゃないんだよ。だから、そんな奴はどうだとか言うよりは、60万人もいるんだったら、それはもう減少だから、大体このね、定義、趣味の時だけ外出して、で、近所のコンビニは出かけるんだったら、もう僕は間違いなく、絶対この引きこもりの定義に入ってる。7年以上これやってるからね。で、外出するときはもうほとんど趣味だしさ。で、ただ、思うのは、昔読んだね、本で、人生物差しっていうのが書いてあったんだ。で、それね、すごい昔に読んだんだけど、ずっと頭の中にあって、何かっていうと、なんかね、ゴム紐みたいなところに年齢を書くと。自分の年齢書くと、こうやって書くと。で、それを引っ張って、昔の人の、なんか、平均寿命のところに合わせると、自分と、なんか、が今大体何歳ぐらいか分かるというやつ書いてあって、まあ、例えば、明治時代の人はみんな20代前半でなんかいろんなことを成し遂げてるじゃん。坂本龍馬とか。そういうのを見たらすごいと思って、それに比べて現代の人はっていう長生きがあるんだけど、これは本当だろうかって話で、明治時代の平均寿命って43歳なんだ。で、戦後になって1947年、戦争が終わって2年ぐらい経ってやっと50歳になって、1951年に平均寿命60歳、71年に、70歳。で、80歳を超えてるのって2013年ぐらいなんだよね。つまり明治時代に生きてた人は20歳ぐらいになったら平均寿命から考えたらもう自分の人生も半分過ぎたと考えたかもわかんないと。もちろん平均寿命というのはさ、乳幼児の死亡率っていうのがあるから、だからそんなに単純に考えられないかもしれないけど、まあでも多分考え方としては25歳ぐらいになったら人生半ばっていうふうにね、考えてたんじゃないかと思う。つまり、まあ、明治と今では平均寿命が2倍違うので、これをね、物価と同じように考えてみると。つまり、よその国と日本との物価の差みたいな、レートとして考えてみたら、平均寿命がその80年の時代と40年の時代や、大人になる速度も違って当たり前だと思うんだよ。だから、戦後、なんかみんなが中学卒業で、戦後のすぐの時期ってみんな中学卒業して働いてたじゃん。つまり15歳で働いてて、中卒で働いたんだけども、その時代は平均寿命が50歳なんだよ。で、これを今の平均寿命80歳のレートで換算すると、24歳で就職したことになるんだ。となると、あ、昔は15歳で就職した、大変だなってではなくて、あ、レート換算したら24歳で就職か。じゃあ似たようなもんじゃんっていうふうになるよね。で、まあ、明治時代だとこれも単純に2倍にすればいいんだ。坂本龍馬が死んだのは31歳なんだけども、これもね、31歳で若いって思うんだけども、 レートから考えたら2倍で考えたら62歳なんだよ。じゃあ62歳まで行ったらそれはやることやって当たり前だよなっていうふうに思うじゃん。で、そう考えるとなんかね、現代の引きこもり層を昭和的な価値観、昭和的な価値観というかね、年齢感で捉えるからなんかね、すごい批判が増えてるのであって、40歳で引きこもりになってる人ってもう人生終わったと考えるかもしれないけども、人生80年だよ。平均寿命80歳以上あるんだから、40歳で引きこもりだっても、まだ人生半分以上残ってるわけで、あと40年続いてるから、終わったどころじゃないよ。あんたさ、40歳で引きこもりってさ、明治時代だったらまだ20歳だよ、20歳。そんな引きこもってて当たり前じゃん。50歳で引きこもってる人っていうのは、平均寿命で考えてもらっても、まだ30年以上残ってるわけだから、なんかね、江戸時代の平均寿命ってさ、30歳から40歳ぐらいっていうふうに言われてるから、江戸時代の平均寿命ぐらいまだ余命があるわけだよな。だから、まあね、あと半年しかね、自分の寿命がないんだったらもう人生終わったとか積んだとかっていうふうに言うのもありかもわかんないけども、こんなね、リセットの時間がね、残ってんだから、こういう報道を見て、あ、40代だ、50、俺も40だ、50だ、もうニート、引きこもりだ、もう5年も6年も続いてると言って別に落ち込まなくてもいいと思うけどね。今の、引きこもり5年っていうのは昔で言うところの浪人を2年しましたぐらいの意味だから、あんまり考えない方がいいと思うんですけども、そこら辺あたりですね。まあ、繰り返すけど、こんなもん現象だと思うから、みんなも優しくしてあげた方がいいと思います。で、1個目の話。次ですね。10時からね、なんだっけ、ミスターサンデーっていう番組があるんだけども、ミスターサンデーっていう番組があってね、ノストラダムス特集やるらしいんだよ。まあ、平成のなんかね、総決算みたいな特集やるんだって。で、それで、取材が、この間あって、で、うちの、実家のね、核シェルターを、の話を聞きたいというふうに言ってきたんだ。で、これね、番組でね、何分取り上げられるかわかんないので、今のうちにもうね、自分で話しておこうと思います。そもそもは、うちに核シェルターが来るようになったきっかけっていうのは、1968年だと思うけど、僕は小学校4年か5年ぐらいの時に、うちの姉ちゃんがね、幽霊見たんだよね、家で。で、家で幽霊見て、で、それを、まあ、僕とか母親に言ったんだわ。で、こんな白い女の人が立ってたっていうふうに言ってて。で、それで、なんかこの、うちの父親がめちゃくちゃ怖がって、まだ年頃の、まあ、うちの姉ちゃん中学1年ぐらいだと思うけど、ロングヘアの姉ちゃんのですね、髪の毛バッサリ切って、で、精神病院に入れて、で、頭剃って脳波測ったっていうことをやったんだ。姉ちゃんは脳波異常なしで、そんなもん脳波なんか測ってもわかんないんだけども、姉ちゃん一日で返されてきて、もうそれからすごい父親と険悪になったんだけどもさ、まあ脳波検査したってね、なんでかっていうと、うちの親、父親ってね、めちゃくちゃね、怖がりなんだよ。怖がりっていうかね。どういうふうに言えばいいんだろうな。俺てっきりうちの父親はオカルトが好きだと思ってたんだけども、好きというかめちゃくちゃ怖がりで、で、姉から、うちの家に幽霊がいると聞いたら、もうそんな家、そんなことを認めたくないから、とにかく我が娘を頭を剃ってまで精神病院に入れて、で、検査が返ってきたらもうとにかく引っ越ししようってことになって、それからうちの両親めちゃくちゃ働き出したんだよね。で、めちゃくちゃ働くようになって、で、なんとかね、中学校2年の時も一回引っ越し騒ぎがあったんだけどもできなくて、で、そのまま1974年の例のノストラダムスの大予言ブームですよ。まあ、出版自体は73年の末ぐらいだったんだけど、74年に大ブームがあって、まあ、僕が、あれはな、高校1年ぐらいの時だったかな、家に帰ったらなんか、もう大予言の本があって、で、晩ご飯の時に父親が、年男はどうするって急に聞いて、どうするってどういう意味かと思ったら、マルスが来るそうだぞと、マルスが世界を支配するそうだぞっていうふうに言われて、ええー、って思って、まあまあまあ、その時は僕もそういう話は嫌いじゃないから、とりあえずその本読むわって言って読んで、ああ、なんか、まあ、まあね、 中学とか高校ぐらいの時ってああいう本信じるじゃん。あの、なんかちゃんとした出版社から、小伝社だからね、出てて、で、作家がなんか後藤弁って名前で、で、後書き見たらなんかちゃんとまともな仕事もしてる人みたいだからさ、書いてあること活字だから信じるわけだよ。で、もうそんな予言が当たってんだ。うわ、もう人類終わりだ終わりだというふうに思ってたんだけども。まあ、高校生だからもう次の日になったらそれはもう学校行って話す面白い話の一つになっちゃうわけだ。で、その後ね、父親が僕が持ってるバビル2世読んで、宇宙戦艦ヤマトを一緒に見出してですね。で、僕はあくまでフィクションとして割り切って見てんだよ。別に、バビル2世を見てもこの世の中には超能力者がいっぱいいて、なんかすごい黄泉という超能力者の親玉がチベットの奥に秘密基地作ってるとは思わないわけだよ。砂漠の真ん中にバビルの塔があるとは思わないんだけども、うちの父親一回信じ出したら、バビル2世まで信じるんだよね。なんか、なんていうか、免疫がないから。で、宇宙戦艦ヤマトも、なんか割と信じちゃうんだよね。なので、なんか大真面目に受け取ってしまって、ちょっと息子の僕はちょっと引いちゃうぐらいなんだけども、まあ、なんだろう。そのあたりから父親も母親もめちゃくちゃ働いて、まあ、母親なんか体壊すまで働いて、で、1976年に引っ越したんだよ。で、高2の時に、これね、まあまあ初めて見せるんだけどもさ、昔のうちの家ですよ。ね、ストリートビューでね、今も見れるんだけども、地上3階建てのね、家を建ててしまったわけですよ。個人宅なのにね、エレベーターがついてるんだよ。これソーラーパネルついてるのが、会社の方で、オープニングアニメとかアニメ作ってたのはこっちの建物ね。で、こっちの建物の方が僕の部屋があった方ですよ。で、ただこの家不思議なのが構造で、これね、今はね、1階から入れるようになってるんだけども、昔は外階段から2階にしか上がれなくて、で、入り口、玄関が2階なんだよ。で、僕と姉ちゃんの部屋が3階で、で、リビング、台所、風呂が全部2階にあるの。で、1階は両親の部屋だけで、両親の部屋に降りる手段がエレベーターしかない。で、両親がエレベーターで1階に降りて、エレベーターの鍵を抜いてしまうと、もう1階には誰も行けないんだよ。僕らも行けないんだよ。で、2階から3階はちゃんとね、2階の玄関から3階は階段で行けるんだよ。階段使うんだけども、1階には全然エレベーターで行けなくなってるんだ。つまり、僕らも、その、1階に行けない構造になってるんだよね。で、まあまあ、両親が後でその見せてくれた1階というのがもうまるで要塞でさ、とにかく1階だけ壁の厚みが全然違うんだよ。めちゃくちゃ分厚いコンクリートでめちゃくちゃ違って、で、コンクリートも分厚い壁で、で、窓あるんだけど、なんかね、1階って半地下になってて、窓が、その、窓の外見たらもう地面なんだよ。ここ、地面で、で、すごいちっちゃい窓でボタンを押したら、鋼鉄のシャッターがガーって降りてくるんだよ。で、電動シャッターが降りてくるんだよ。で、入り口がその全くなくて、エレベーターで降りた、さっきも言ったように鍵かけたら、もう誰も入れないと。で、そこはその1階っていうのは何もかも別世界で、とにかく2階もね、いい部屋なんだ。2階もかなりね、成金の豪華な部屋で、3階の僕と姉ちゃんの部屋は、もう本当に広いだけの質素なところだったんだけども、2階豪華だったんだけど、1階降りてびっくりしたのが、めちゃくちゃ豪華なんだよ。本当に、なんかね、明らかにね、100万を超えてるソファーが、こう、革張りのソファーがあって、で、バカラのシャンデリアがこう、つら下がっていて、で、マホガニーのキャビネットがあって、で、置いてるグラスが全部バカラなんだよ。で、なんだこれと思って。で、そこに、核シェルターが奥に地下にあって、そこに2年分の備蓄食料と、2人用のベッドがあるんだよ。で、何かというと、これ、父親と母親の核シェルターなんだよ。で、ね、僕と姉ちゃんは感情に入ってないというか、そもそも何かあった時、1階に行けない構造になってるんだよ。で、うちの父親と母親さんがめちゃくちゃさ、仲が良くて、よく両親が仲が良い方がいいって言うじゃん。あれ俺絶対言動問題だと思う。なんでかっていうと、うちの父親と母親って、あまりに仲が良すぎて、お互い以外、誰も話す相手がいないから、先に父親が死んだ時、母親が本当にね、なんか、すごいね、孤独になっちゃったんだよね。で、二人でなんか話して決まるから、なんかね、二人独特のノリで全部決まっちゃうんだよね。両親独特のノリで全部決まっちゃうから、だんだん客観性もなくなってくるし、やっぱ一人で何もかも決めるのと、二人で何もかも決めるのと、 二人の方が客観性ありそうに見えるんだけど、二人の場合は、二人が同意したらもうそれは絶対の正義になっちゃうから、他人が本当に突っ込めなくなるんだよね。だから、俺あんまりなんか、夫婦のね、仲ってね、それは悪いより良い方がいいと思うけど、限度があるなと思うのは、本当うちの父親と母親見てたからなんだけど、まあとにかく、そのシェルターには二人用のベッドがあるんだけど、そのベッドの上まで食料があるんだけども、まあ僕と姉ちゃんが見て呆れたのは、俺らの分はここにはないんだなっていうことなんで。で、まあ、姉ちゃんはめちゃくちゃ、こう、呆れ果ててたんだけど、僕はもう、親がね、自分でね、稼いだ金だから何してもええやんって思ったんだけども、まあ、その、核シェルターの中から外の棚にまである、保存食料が、まあ、賞味期限というのがあるわけだ。で、その賞味期限が切れたものを食べるのが、まあまあまあ、だんだん僕らの仕事になってきて、そのうちオープニングアニメとか作った時にアニメのスタッフが泊まり込んできた時に、彼らにもなんかその、賞味期限切れた切れかけた食品を出すんだけども、困ったことにこの、食品っていうのがね、全部ね、父親と母親が好きなものばっかりなんだよ。だから僕らが好きなものが全然なくて。で、青い炎の中では乾パンって書いてあるんだけども、もうね、もう今だからもう言っちゃうけど、青い炎ってさ、島本和彦の頭の中で作り上げた書きやすい話なんだよ。つまり、実際には、じゃあ保存食料でどんなものあったのかっていうのを僕も話すんだよ。例えばこういうコーヒーがあって、こういうのがあってって言ったら、乾パンにしますよっていうふうに言って、楽だから乾パン書くんだよ。あいつ、そこのディティールで楽したいし、乾パンの方が見てる人が信じれるっていうことで、もう。まあまあまあ、だから、まあ具体的に言うとね、ポッカの缶コーヒーがやたら多いんだよ。ポッカの缶コーヒーが鬼のようにあって、これを飲まなきゃいけない。だから、保存食の、半分以上はポッカの缶コーヒーで、ポッカの缶コーヒー、ポッカ。で、ものすごいでかいね、チョコレートの塊があって、そのチョコレートの塊を食べなきゃいけないっていうのがあったんだけども。まあ、ただその核シェルターっていうのは昔の核シェルターだから、単純なフィルター、交換式のフィルターで、別に本格的な核戦争装備ではなかったんだよね。なんでかというと、父親が恐れたのは、核戦争によるフォールアウトよりも、どちらかというと、その後の暴動だったんだよ。うちの父親、この辺がね、やっぱ俺ね、面白いなと思う。面白いっていうのも変だけど、面白いなと思うのは、父親が怖いのは、核兵器ではなくて、近所の人だったんだよね。近所の人が、この岡田家に、豊富な食料を狙って襲いに来るっていうことがすごい怖いんだよ。でも俺、思わずうちの父親にバイオレンスジャック見せたんだけどさ、そしたら牧村家が襲われるのが五感にあるじゃん。あれ見て父親が死ぬほどビビってたんだけど。まあ確かにノストラダムスもね、核戦争とはね言ってないんだよね。人類の終わりが来るとか、マルスが地上支配するって言ってるだけで、何があるかわかんないんだけども、まあ、だから父親が恐れたのは生き残った人に襲われることで、だからその核シェルターの工事も極秘だし、あとね、うち前庭がめちゃくちゃでかかったんだよ。これここでよくわかんないんだけども、この前にね、空いてるスペースがいっぱいあって、そこがね、何にもないんだよ。木も植えてないし、何もないと。それは何なのかって後で聞いたら、そこにでかい貯水タンクを埋めるつもりだったんだって。だから、ポッカの缶コーヒーを山ほど置いといて、水はその貯水タンクから取るつもりだったんだけども、結局5年ぐらいしたらね、父親が、もう週末来ない、人類の終わりは来ないっていうふうに思って、シェルターは、もう、使わなくなって、ただ単に僕らが遊びに行くことができるようになって、で、エレベーターも全然夜も使えるようになって、1階に行って、くつろいだりすることができるようになって、俺たちはなんか SF 大会の会議をするときはそのめちゃくちゃ豪華なソファでこう、まあ、ポッカの缶コーヒーを飲みながら話してたんだけどもね。まあ、でも、ただこれ次ね、父親がですね、オカルト好き相変わらずなので、ここの部分にね、ちょっとこの赤いの見えるじゃん。これね、3階の上に建てましてる4階なんだ。で、ここが神殿になってて、うちのお母さんには神様がついてるって言って、新興宗教を始めちゃったっていう話や。まあ、この話はそのうちするね。まあ、うちの母親がね、新興宗教を始めた話はしょっちゅうしてるんだけども、こういうものを見せながら、ここの部分に神殿があってっていう現物の証拠を見せながら話ができると思わなかったんだけど、神殿だよみんなコメントで神殿って書いてるけど、行ったら総ヒノキ作りのいわゆる神棚ってあるじゃん。神棚が拡大したみたいですね。で、神棚の両側になんか 木刺してる壺みたいなちっちゃいやつあるじゃん。あれの、なんだろうな、等身大みたいなやつがあって、すごかったよ。っていうなんか話でした。まあ、この話はそのうちしますということで。じゃあですね、ポンポコの話しようか。全然関係ない話ばかりでごめんね。平成たぬき合戦ポンポコの話だね。めっちゃ違法建築って書いてある、うん、そうだね、違法建築だよね。違法建築なんだけどね、バレなかったんだよな、かなりの長い間。缶コーヒーは意外と日持ちしない。ああ、缶コーヒーね、そう、日持ちしなかったんだよ、当時の缶コーヒー。だからすっごい飲まなきゃいけなくて大変だったよ。じゃあですね、この平成たぬき合戦ポンポコです。割とね、一見自然保護のテーマのアニメに見せかけて、実は、高畑勲の社会運動、いわゆる労働争議運動の映画に見せかけて、実はそのファンタジー批判の映画だというふうな話を、まあ、大雑把に言うと今日します。で、まずは、じゃあ、ここから、ちょっとね、遡った話になっちゃうけども、みんな覚えてるかな？ホタルの墓の冒頭です。主人公セータがカメラ目線で観客をまっすぐ見てると。で、このカメラ目線でまっすぐ見てるということは、私はあなたたちを意識してますって意味なんだよね。意識してます。で、そのセータが視線を外すと。視線を外すっていうのは、あなたたちこちらを見てくださいっていう意味なんだ。で、こっちを見てくれというふうに言われてみると、そこに、現在の三宮駅が現れると。現在の三宮駅、これ前写真見せたよね。柱があって、この横に特徴的な灰皿がある。これ現在の三宮なんだけども、そこにスーッと死にかけてるセータが現れて、で、この灰皿が消えていって、死にかけている自分をセータが見ているっていう話になるんだ。つまり最初にいたセータは、現代にいると。現代にいるセータがもう一回昔のことを思い出すと、なんだろうな。今のものがすっと消えて死にかけたセータが現れると。で、この冒頭の数秒間の、シーンで、高畑勲はこれからこの地に未だに囚われてしまっている気の毒な男の子の話をするよっていうふうに宣言してるんだ。ただ、この現代にもなってもまだこの場所に囚われている男の子のかわいそうな話なんだよというのがはっきりわかるのは、ラストシーン近く。だよね。最後に死んで幽霊になった節子が寝て、節子が寝たことによってセータがもう一回、ちょっと、なんだろうな、自分を縛り付けている節子の霊から解放されて、で、もう一回観客をまっすぐカメラ目線で見ると。このシーンがあるので、やっとわかるようになっている。このあたりは、2018年の4月15日のニコ生でやったので、興味がある人は、まあ、遡ってみてください。というですね、割と高畑勲ってなんでこれ話したのかっていうと、冒頭の10秒ぐらいがすっごい大事なんだよ。もう本当に。で、この、今の蛍の墓も一番最初のこのメッセージを見逃すとなかなかわかりにくいんだけども、平成たぬき合戦ポンポコも、みんなテレビでこの間金曜ロードショーで見たと思うんだけどもね、この冒頭の5秒か10秒ぐらいのシーン、めちゃくちゃ大事なんだけども、割とね、見逃してると思う。これ冒頭の映像で、一番最初はね、このタヌキも映らずに真っ暗なんだ。で、真っ暗の中で子供たちの掛け声があると。タヌキさん、タヌキさん、遊ぼうじゃないかっていうと、これがポンって映るんだ。すると、今ご飯の真っ最中って歌が返ってきて、おかずは何？梅干し高校。一切れちょうだいって言うと、あら、あんたちょっとがっつきねっていう、ちょっとずつアップになるんだけども、タヌキが現れると。このタヌキはあくまでリアルなタヌキ。で、この時このタヌキ、本タヌキっていうふうに、この作品の中で言ってるんだけど、本当のタヌキだね。は、まっすぐカメラ見てる。カメラ目線になってるんだよね。ここが、最初のポイントで、この、なんで一番最初にタヌキ映して、で、この掛け歌があって、ここでタヌキがカメラ目線になるのかっていうのをこれが分かれば、実はその、平成たぬき合戦ポンポコってかなり分かりやすく、ほぼ全部分かると思うんだよね。で、このシーンには二つの意味があると。一つ目は単純、この映画のストーリーそのものです。 今ご、タヌキさん遊ぼうって言ったら、タヌキ、ご飯の真っ最中って、おかずは何ってタヌキに聞いたら、梅干し香香、梅干しとお香香、お漬物だよって言った。一切れちょうだいって人間が言った。あら、あんたちょっとがっつぎねって、あら、あんたすごい欲張りねってタヌキに言われるっていうわらべ歌なんだけども、これタヌキのテリトリーである野山を人間は一切れちょうだいと言って少しずつ少しずつ奪い始めて、人間の危険性に気がつかないタヌキが油断しているうちに、タヌキは住む場所をすべて奪われてしまうというお話だと。その話なんだ。だから、あら、ちょっとがっつきねっていうのは人間とはなんて欲深いんだろうっていう意味なんで、平和に生きているタヌキがその人の良さにつけ込まれてすべて奪われていくという、そういうお話ですよというのが、もう冒頭のこの10秒間ぐらいで言ってるわけだよね。で、これはわかりやすい。これはもう本当に、高畑勲だから一番最初から意味があるんだろうなと思ってみたら、割とここの部分はわかりやすい話なんだけども、もう一つの意味、なんでこのタヌキが真正面のカメラ目線になるのかっていうのは、めちゃくちゃ難しい。実はこれね、最後まで見ないと分かんないところがあるんだ。平成たぬき合戦ポンポコっていうのはすごい誤解されてる作品で、最初にも言ったけども、自然保護アニメだと思ってる人もいれば、いや、社会運動を託してるんだとか、例えば成田闘争を託してるんだというふうに思ってる人もいるんだけども、実はメインテーマの一つが哲学というかね、認識論に近いんだよね。ハイゼルベルグの不確定性原理っていうのをアニメで展開してると。何かっていうと、タヌキは人が化けると思って見ていると化けるっていう話なんで。この冒頭のタヌキは野生動物なんだけど、しかし人が話しかけることによってファンタジーのタヌキになっていく。人間がタヌキって化けるんじゃないかと思うと化ける。喋るんじゃないかと思うと喋ると。そういうふうな話なんだ。しかしそういうファンタジーの喋るタヌキ、化けるタヌキっていうのはこの日本に数百年間生きてきたんだけども、誰も信じなくなったことで、ただの野生動物として滅びつつあるっていう、まあ、大雑把に言うとそういうお話なんだけども、これね、ここだけ言っても岡田斗司夫のなんかこう妄想っぽく聞こえるので、後でゆっくりと証拠を出しながら話していくね。岡田斗司夫何言ってるんだろうと思うんだろうけども、認識論っていうのはそんな感じになるんだけども、これ証明するためには、蛍の墓と同じく、ラストでカメラシーンになるシーンがあと2回あるんで、このなんでカメラ目線になるんだっていう2回とこの冒頭のやつと組み合わせるとやっと一つの話になりますんで、まあここを押さえれば平成たぬき合戦ポンポコのテーマの一つが認識論でありファンタジー論、それもアンチファンタジー論であるとわかるんだけども、これを説明する前にまずは先週予告した謎解きというのをしようと思います。じゃあ、平成たぬき合戦ポンポコその1だね、なぜ宮崎駿は泣いたのかっていう話を先週したよね。平成たぬき合戦ポンポコの本質は、僕が思うに平成たぬき合戦ポンポコっていうのは何かっていうと、お話としてはブレードランナーなんだよ。もう今日はね、平成たぬき合戦ポンポコって実はブレードランナー。これだけね、覚えてくれたらもう大丈夫。同じテーマをね、表と裏から見たら、表がブレードランナーなんだよ。で、どっちも同じく人間になりたくて人間から拒否されて、やがてテロに走って、あるいは人間の中に紛れて暮らすことを選んだ人間じゃないものの話なんだよ。これを、このプロットを眉毛吊り上げて、しかめ面で語るとブレードランナーになるんだよ。で、これを頬を緩めてバカ話として語ると平成たぬき合戦ポンポコになるんだけども、同じような話なんだよ。人間そっくりに作られたレプリカントは奴隷として酷使されたと。しかし人間とレプリカントの本当の違いは何かと。優しい青年セバスチャンがですね、助けられたプリスなんだけども、セバスチャンを利用することしか考えないと。躊躇がないと。なんでかっていうと、レプリカントには感情移入能力がないからだよね。だから彼らはかわいそうと思わないと。で、しかし同じレプリカントのレイチェルは自分がレプリカントではないかと疑って、で、不安になってデッカードを頼ってくると。その時自分を助けるためデッカードが怪我をしたので、レイチェルはデッカードを抱きしめてしまうと。あれ?と。感情移入能力あるんじゃないかと。デッカードは次第にレプリカントと人間の違いがわからなくなってくると。しかしブレードランナーであるデッカードはレプリカントを見つけて殺さなきゃいけないと。これがブレードランナーのストーリーだよね。で、対して平成たぬき合戦ポンポコっていうのはどんなことかっていうと、たぬきさんたぬきさん遊ぼじゃないかと呼びかけることによって、僕らはたぬきを無意識に人間扱いすると。で、単なる野生動物が人間が好きで人間の文化に憧れていたずらする不思議な存在になっちゃうと。で、呼びかけられたことによってたぬきになってしまった 疑似サピエンスとしての存在は人間慣れない人として悲しい運命を辿っていくという、まあレプリカントの物語だと。平成狸合戦ポンポコというのはブレードランナーと似てるという話をしてるんだけども、狸の小吉っていうのが平成狸合戦ポンポコの主人公なんだ。この小吉は子供の頃から人間の生活に憧れてきた狸であって、夜中に一人でなんかブランコに乗ったり、あと人間のひな祭りを見てて羨ましそうにしてたりして、とにかく人間に憧れててなりたくて仕方がない。しかしこの小吉の友達の体がでかいおっさんみたいな顔をしたゴンタっていうタヌキは、俺たちの住処を奪った人間を殺すっていうふうに過激な行動をとるし、幼馴染のポン吉っていうのは人間と関係ないところでタヌキのまま暮らしたいっていう、このポン吉のタヌキのまま暮らしたいっていうなんか気持ちをずっと小吉は分からなかったって後で言うことになるんだけど、そこに降って湧いたのがタマニュータウンの開発で、小吉は人間研究という言い訳のもとに人間というのをなんか大好きな人間を勉強して人間になろうとすると。なので小吉は春になってタヌキの発情期がやってきても、なんかメスタヌキの恋人のキヨに、僕たちはいつまでも清らかな関係でとかって言い出すんで、でこのあたりは近代主義というかキリスト教主義なんだよね。人間観、理性で振る舞うことが人間らしいということで、タヌキ的な本能を抑えてより人間的に理性的に振る舞おうとしてしまうんだよね。でそれぐらい小吉っていうのは一生懸命タヌキである自分を否定して人間になろうとするんだけども、いくらその小吉が人間になりたくても、人間はタマニュータウンがまあ大事だから、タヌキたちはゆっくり絶滅に向かっていくと。タヌキが化ける力で人間を怖がらせようとして、ついに過激派のゴンタたちは工事現場で人間を3人ぐらい殺すんだよね。何人か重傷を負わせて。しかし、ブレードランナーのレプリカントの反乱と同じく、タヌキの反乱も全く社会を動かさないんだよ。結局デッカードと同じく、小吉も恋人のキヨと逃げて隠れて社会の中で暮らすことを選んだと。まあこういうふうにですね、そのブレードランナーと狸合戦ポンポコって実はかなり同じなんだけども、やっぱ違いは何かというと、高畑演出が深刻にならないように描いていることなんだ。この狸たちの人間になりたいという憧れと、その憧れを見ても、あ、狸だ、可愛い、餌与えたいという、そんなことしか思わない。それを思うだけの人間とのすれ違いがね、この切なくて、まあ、このあたりがその、早尾が泣いた一つのポイントだと思うんだけど、今日のこの一つ目の話はなんで宮崎駿が泣いたかなんだけども、もちろん宮崎駿は自分の青春時代の労働運動とか社会運動の育成が残酷なまでに狸の中に描かれてるから感動したのかもわかんない。でも宮崎駿をね、実は一番泣かせるのって、一途ないじらしいほどの思いをまるで分かってあげないド S。に対していつまでも思い続けるド M の純情というのがもう宮崎さんの泣きポイントなんだよね。でそれを高畑さん、まあそれはね、高畑勲に認められたくて、でも相手にもしてもらえない、なんか宮崎駿自身ともやっぱ重なってくるんだよ。でしかし高畑勲はそんな宮崎駿の思いを知ってか知らずか、この平成狸合戦ポンポコをどんどん宮崎駿を傷つけるような作品にしてしまうんだ。例えば高畑勲をポンポコアンチファンタジーとして作ってる。アンチファンタジー、ファンタジーっていうのはこの世界の中ではありえないような、例えば冒険とか魔法とかさ、ドラゴンとかさ、そう本当はないものをまるで存在するかのように描くわけだ。宮崎駿得意だよね。本当は存在しない飛行機械とかさ、本当は存在しないようななんかこう谷底とか、そういうのをものすごい描くのがうまいじゃん。でも高畑勲はそれを真っ向から否定する。なんでかというと、こんなね、ファンタジーなんていう嘘の世界を信じさせるファンタジーっていうのは、確かにちょっぴりだったらいいと。ちょっぴりだったら子供に与えて大人も信じて、それで気楽になるんだったらいいんだけども、こんなに世の中に溢れたら逆に害毒ですよっていうふうに、このポンポコの前ぐらいからずーっと言い出してるんだよね。で、例えばそのかつての夢のない世界、戦後の世界とかだったら、アニメーションというのは子供に夢を与える、でそういう貧しい時代であればファンタジーっていうのは有用、役に立つ、いいものであると。しかし今や街の中にファンタジーが溢れてると。親は子供にサンタクロースを信じさせようとするし、ディズニーランドの宣伝はいつまでも夢を忘れないように信じようというふうに言ってると。で そんなもうこの世の中に過剰にありすぎるファンタジーはこれ以上自分たちが作ってどうすんだ。それはもう世の中に何だろう、砂糖がみんな痩せてて日持ちだった頃には甘いものは良かったかもわかんないけど、今更砂糖をどかどか入れたものをこんなに作ってどうするんだと。でももう甘いもの中毒になっちゃってるみんなは甘いもの甘いものファンタジーファンタジーっていうふうに求めてしまう。で、何より宮崎アニメこそ見てる人が、その宮崎アニメのすごい技術、才能によって見てる人がその存在を信じてしまうという超一流のファンタジーと。それにね、高畑勲はこのポンポコでノーを言ったわけだ。もうね、こんなもの溢れすぎて害毒だと言ったので、宮崎駿に対する本当にかなりアンチの感じが入ってるんでね、アンチの感じっていうか、例えばこの妖怪大作戦で、タヌキはいろんな妖怪を生み出すんだけども、その中にジブリのキャラも混じってると。で、まあジブリキャラがこの間も言ったように入ってるんだけども、しかしこの妖怪大作戦っていうのは、結局社会を変えることができない。人間たちに面白かったねと言われるだけなんだ。タヌキにとってはこの妖怪大作戦をすることで人間たちが多摩ニュータウンを作るのをやめるっていうのを期待してたんだけども、そうじゃなくて、ただ単に人間に面白いねと言われるだけだったと。これは社会を変えようを合言葉にアニメを作ってきた宮崎駿、高畑勲時代の東映動画とか、その血をまともに受け継いでるスタジオジブリの全否定なんだよね。そんなものを作っても、例えば風の谷のナウシカであれ、隣のトトロであれ、子供たちはもっとみんな野山の中で遊んでくれと、天空の城ラピュタで言ったように大地と一緒に暮らしてくれと言っても、子供たちはうわーって言って喜んで映画館に殺到すると。親は DVD を買って毎日毎日見せると。宮崎さんありがとうございます、うちの子はラピュタをテレビで見せてるといつもおとなしくていい子になるんですよって、こんなことが起きてしまうと。で、なんだろうな、それも高畑さんにしてみたら、自分のキャラの太鼓はこの百鬼夜行のキャラクターの中で時代にちゃんと沿って進んでるのに、宮崎キャラだけ時代に逆行してるという書き方。これが、俺のキャラは少なくともファンタジーだけでなくて現実っていうのを踏まえてるから前へ進んでるんだけども、お前のキャラは結局全部後ろ向きだというこの言い方だよね。で、今の子供たちに素晴らしいファンタジーを提供するっていうのは害になるだけと。という高畑の強烈なメッセージがこのジブリキャラ登場シーンに現れていると。出なかったらね、こんなものを出すはずがないんだよね。で、押井守が、ちょっと前回最後に言ったんだけど批判してるんだよ。なぜ平成たぬき合戦ポンポコは自然保護がテーマなのに自然を美しく描かないのかと。なんでこう美しく描かないのかって言ってんだけど、これもね、わかると。自然を過剰に美しく描くっていうのは高畑に言わせれば人工甘味料なんだよね。ちゃんと書いたら自然っていうのは美しいし、それで美しいと分かんないんだったらそいつの見方が悪いってことになる。そうじゃなくて宮崎駿がやってるみたいに、例えば木の雫とか苔の上を伝う、なんだろう、雫をこう書いて、それでもって美しく見せたり、もしくはシシガミが地面を踏んだらそこから花が咲く、それが美しいと言っても、そんなシーン実際ないじゃんと。それは人工の美しさであって自然の美しさではないと。それで自然を美しいと思った子供が自然にいたらどう思うのか。ジブリみたいじゃないじゃん。もっとジブリみたいなところはないの。もっとジブリみたいな綺麗なところはないの。世界の絶景みたいなところにいて、うわぁ、まるでジブリみたいだと喜ぶようになってしまうと。これが果たして自然を美しいと言ってることになるのかっていう、もう本当にね、本質的な大批判するんだ。しょうがないんだよ。高畑勲っていうのは、なんだろうな、別に宮崎駿だけじゃなくて、自分が以前に作ったものも全否定して、常に新しいもん、新しいもん、新しいもんというのを作りたいのが高畑勲。それに対して宮崎駿は、常に自分がやってきたことっていうのを半分否定しながらも、常にもっとすごいの作ろう、もっとすごいの作ろうというふうに上に乗っける乗っける型の作家だから、やっぱ違うんだよね。で、ちゃんと描けば自然は美しいんだから普通に描くだけでいいと。それをセルの動きは水滴でもっと美しく見せようというのは、かえって本物の自然の美しさっていうのを幻滅させてしまうと。まるでジブリの世界みたいに美しいというのは決して褒め言葉ではないよと。我々が大衆に嘘の美しさっていうのを与えすぎたから、みんなジブリとの比較でしか自然を語れなくなってしまったと。だから共産主義者的に言えば、宗教はアヘンだというテーマがあるんだけども、今やファンタジーはアヘンだと。アニメを作るものはアヘン中毒から観客を救い出すべきだ というふうに高畑さんは言ってる。それはジブリのお財布を支えてきたジブリでちゃんと稼いで高畑さんに飯を食わせ、高畑さんに作品を作らせてあげた宮崎駿の仕事を全否定しているようなもんなんだけども。ところがですね、なんで宮崎駿が泣いたのかっていうと、このね、全否定がね、嬉しかったんだよ。やっと高畑さんが戻ってきてくれたと。紅の豚を作ってしまった後、宮崎駿はマルク主義者としてですね、そういうのはな、人間同士でやんな。俺はファンタジーで構わないよというふうに、ちょっとキザに逃げたとこがあるんだよね。しかし、宮崎駿が、いや、そういうのは人間同士でやんなって、ポルコロッソのかっこいいセリフで逃げようとしたんだけど、高畑さんは、おい、ちょっと待てよっていうふうに、キムタクみたいにこう止めるわけだよ。キムタクみたいに呼び止めて、俺たちがいくら真剣にアニメ作ったって、所詮客にとってはデートや家族で楽しむにしかないと。みんな心にが綺麗になるファンタジーばっかり見たがる。イコール、みんな無限にアヘンを欲しがると。無限にアヘンを欲しがる。でも、お前は、俺とお前はちゃんとアニメ作らないとダメだろうっていう風な説教をしてくれたわけだよね。だから、もうね、宮崎駿にしてみたら自分のことなんか怒ってくれないと思ってた高畑勲にこんなに正面切って全否定されたらきちんと説教されて宮崎駿はおいおい泣いちゃったと。いや、僕はそうだと思ってんだけども、だからね、だから心を入れ替えて物のけ姫が作れるわけだよ。出なかったらポルコロッソ作った後に物のけ姫いかないよ。あれは本当にね、大説教されてね、心をちょっと入れ替えたんだよ。でも鈴木敏夫ってそこら辺の宮崎駿の心の機微っていうのがね、案外わかんない人だから、あのタヌキの登場人物たち、実は東映動画の歴史でもあるんですよ。まあジブリの教科書で言ってんだ。それぞれのキャラクターが誰かということが分かるように作ってある。あの中に出てきたゴン太、あれは宮崎さんだよね。特攻隊で死んじゃうのもいるんですけど。で、小吉は高畑さんだしね。映画が完成 した日のことは忘れもしませんけど。高畑さんと宮さんと僕で並んでみたら、最初から最後まで泣いてたのは宮崎さんですよ。だって自分たちの青春が描かれてるから、高畑さんはそういうの得意ですよね。というふうに言ってんだけども。いや、あのね、それもあったかもわかんないけどね、そんだけでは宮崎駿は泣かないんだよ。平成たぬき合戦ポンポコっていうのはね、ファンタジーを否定した珍しい作品なんだ。ブレードランナーを見て、いつかこんな未来が来るって思う人はいるんだ。つまり、ブレードランナーっていうのはファンタジーを信じさせる方向にできてるんだけども、平成たぬき合戦ポンポコ見て、いや、昔はね、たぬきってね、喋って化けたんだよとか、実は隠してるだけだけど人間の中にたぬきが住んでるなんていうことを言い出す人はいない。つまり、ポンポコってファンタジーとして成立してないんだ。あの中に書かれている世界っていうのは僕らにとってあるべきもの、いいもの、憧れるものに入らないんだよね。どちらかというと変なものになっているんだよね。だから、その、どっちも人間でないものが人間に憧れて、人間を憎んで人間に近づきすぎたゆえに滅ぼされる。そういう姿を描いたコインの裏表、ブレードランナーと平成狸合戦ポンポコは、そんな作品じゃないかというふうに思います。今日はですね、平成狸合戦ポンポコって実はブレードランナーだ、なんだぜということだけを覚えて書いてくれたら結構です。じゃあ次行こうか。次は前回話すと言った、平成狸合戦ポンポコには、狸の睾丸陰嚢が山のように登場すると。しかしそれも、高畑勲に言わせればですね、狸に関して、ちゃんとしたアニメを作ろうとしたら、もう無視できないと。宇多川国広の書いた浮世絵の、まあ、これはね、ポンポコの中に出てきます。クジラかと思ったら、化かされてました。狸の、睾丸でした。狸の陰嚢睾丸がダラーンと下がってクジラみたいに見えたんでしたっていう。これアニメの中にも登場するんだけども、宇多川国広はね、こんなのをね、いっぱい書いてるんだ。例えば、狸たちが、魚取りをしています。網はもちろん自分たちの陰嚢ですとか、雨が降ってきた。大変大変。雨宿りをしよう。雨宿りをするのはもちろん自分たちの、睾丸ですとかですね。あと、いや、狐みたいに見えるのは、今コメントで狐じゃないかって書いてあるんだけど、昔、江戸時代はね、狸をこういう風に書いたんだよ。今の漫画風の狸っていう画風が出てなかったからね。あと、まあ、占い師がいます。屋根は、睾丸ですとかですね。あと、狸がお店を出しました。看板は、陰嚢で作ってますとかですね。 なんぼでもあるよ、本当に。歌川国広たぬきで調べたらすごいいっぱい出てくる。あとこれね、寒い時はもちろん、陰の膨らませた布団で温まりましょうとかですね。あとは、たぬきがですね、太鼓をでっかいですね、自分たちを袋で作ってどんどん炊いて大騒ぎしますというですね。こういうのをね、山のように書いてるんだ。じゃあ、まあ、毛がありますね。毛も生えてます。陰のですから、はい。だから平成たぬき合戦ポンポコの陰のが膨らんでいくシーンにはわざわざ毛が生えててですね、なんか嫌な絵になってるんだけど、じゃあ江戸時代の人はこういうのを信じてたのかっていうと、いやもちろんね、江戸時代の人もこれを浮世絵に残ってると言ってもですね、これをまるっきり信じてるわけじゃないんで、そんなはずあるかいと思いながらもですね、だからといって信じてないわけじゃない。ここら辺が絶妙の呼吸だよね。これはま、なんだろう、まさかそんなことはないだろうと思うんだけれども、ところが狸っていうのは大明神いくつかの神社ではちゃんと神様になっていて、みんなそこにお参りをして、でお願いとかをする、ちゃんと神様として奉仕してるわけだよね。だから信じてるわけじゃないけども信じてないわけじゃない。そういうなんかね、微妙なポジションなんだよ。で、高畑勲がこの狸っていう素材を選んだのは、こういうね、言っちゃえばその間抜けな存在だからだよね。間抜けな存在だからなんだけども、実はですね、人類の宗教の歴史の中において、こういう間抜けな創造されて、おまけに信仰の対象になったのは狸だけなんだよ。例えば、インディアのトーテムとかさ、いわゆる人間以外の生き物を神様として祀るっていう部族社会っていうのはいくらでもあるんだけども、それは狼であるとか、ワシであるとか、そういう強い生物ばっかりなんだよね。古今東西人類の長い歴史の中で、こんな間抜けな空想されながら宗教の対象になったのはタヌキのみだというふうに高畑勲は言っていると。このタヌキと人間のこの不思議なね、距離感を映画にしたかったと。で、タヌキだからこそアンチファンタジーができると。アンチファンタジーっていうのはどういうことかっていうと、例えばそのゴンタっていう過激派のタヌキが人間を最後に襲いに行くときに、パラシュート部隊率いるんだけどさ、パラシュート部隊が飛び降りるときに、この自分たちの陰嚢を思いっきりこう皮を広げて落下するわけだよね。しかし、じゃあ僕らこれを見て信じるのかと、信じないよね。ハリーポッターでなんかこう光が出る魔法とかさ、あれファンタジーだよね。そういうの魔法を見たらそういうのがあるかもしれないっていうふうに思う。それがファンタジーの力なんだけども、高畑勲はそのジブリのすごい高い技術力を使って、観客が全く信じない世界っていうのを書いたんだよ。これがアンチファンタジーっていうことなんだよ。で、馬鹿らしいと笑って楽しむだけと。こんなもう、こんな世界あるはずがね、馬鹿らしいなと思うと。つまり、信じないけど楽しむっていう。これが高畑にとっては、ファンタジーのちょうどいいポジションなんだよ。みんながあるかもしれない、こっちの方がいいなと思って信じ込んじゃうファンタジーじゃなくて、そんなのあり得るはずないじゃん、でも面白いよなっていうのが、さっきの浮世絵の世界と同じ。そんなのあるはずがないじゃん、でも面白いな、帰りに狸明神のところ参ってみようかなっていう、この呼吸を高畑勲というのはこう欲しがってたと。で、このね、狸が口眼印を広げて、ものを表現するっていうのが分かっていれば、さっきの浮世絵とかも分かっていれば、クライマックスの妖怪大作戦やラストのかつての玉丘陵が蘇るとシーンも違って見えると。あの妖怪大作戦で巨大な妖怪とか化け物出てくるじゃん。あれ当たり前だけど、ほとんどタヌキの陰嚢なんだよね。人間っぽい変形はタヌキが自分で細胞変化でやるんだけど、例えばポルコロッソが出てくるんだけど、ポルコの部分は多分タヌキなんだよ。でもポルコが乗ってる飛行機の部分は全部膨らんだタヌキの、なんていうの？睾丸でできてるわけだよね。あの巨大な骸骨も何もかも、あれは全てタヌキの睾丸でできてるから、あのシーンっていうのはものすごいくだらないわけだよ。だから、なんかタヌキたちが、こんな風に妖怪を見せてるっていう、あれはあれでいじらしいんだけども、同時にすごいくだらないものを見せようとしてるわけだよね。だから、 タヌキよりサイズが大きいものは大体ね、タヌキの陰嚢だと思ってくれればいいよ。だから、さっき言ったジブリキャラだよね。キキがいるとか、トトロがいるとかって、みんなテレビ見て喜んでるじゃん。あれは正確に言えば、あ、タヌキの陰嚢が化けたキキがいる。あ、タヌキの陰嚢が化けたトトロがいるというふうに言うべきであって。まあ、そういうのを見て喜んでるわけだよね。で、この馬鹿らしさこそ、高畑勲の書きたかった総天然色漫画映画ってやつ。これね、例えば桜の花はどうなってんだって、桜の花を咲かせましたって桜の花とかがあるんだけども、もちろんね、そういうのものもある。現実、いわゆる幻を見せるというのも狸あるんだけども、ところがその幻を見せるエネルギー源っていうのは何なのかっていうと、狸たちがこう手を合わせて放電する力なんで。で、その狸たちが手を合わせて放電したり、自転車をこいで電力を一生懸命作ったりしてやってることは何かっていうと、なんか巨大なね、招き猫の建物を作ったりする。で、この巨大な招き猫の建物は、やっぱりタヌキの陰嚢でできたりするわけだよね。だから、電力で巨大な陰嚢を作って、その中の空間は不思議な幻を見せるっていう感じが、あの世界なんではないのかと。多分ね、高田さんはここら辺ね、すごい理屈立てて作ってるんだけれども。この馬鹿らしい感じが高田さんは作りたかった、まあ、総天然色漫画が。だから、ラストにね、目の前に広がる、かつての玉キュールっていうのあるじゃん。あれはだから、どうしてもジブリ作品を自然は素晴らしい、もう一回人間らしい暮らしに戻れっていうふうに、見たい人にとっては、そんな風な作品に見えるかもわかんないんだけども、でも高畑勲が作ろうとした、なんで狸なのか、なんで狸の陰嚢がこんなに出てくるのかというふうに見たら、もうはっきりわかるんだけども、あれは、もちろん広がりきった陰嚢を見てるわけだよね。地平線まで広がった狸たちが最後の力で念力を合わせて作った巨大な、なんだろうな、狸の玉をがこう広がって、それが玉丘陵に見えるわけだ。で、それを見てみんなが、あ、おばあちゃんがいるわとか、せっちゃん、せっちゃんっていうふうに言ってるという、世にもくだらないシーンなんだ。でも世にもくだらないんだけども、でもここ、なんか、懐かしくてグッとくるでしょうと。この、くだらなさと、懐かしくてグッとくるっていうのを、やろうとしてるわけだよね。人間はね、タヌキたちの、その陰嚢を見て、おばあちゃんだとか、えっちゃんだとかって言ってるんだけども、タヌキまでついには化かされて、昔の家に走っていて戻ってしまうと。ここまでのやっぱ馬鹿らしさっていうのは、高畑がこの映画を、なんかね、見る落語にしたかったんだよね。ちょっと前回話した、これ実は落語をやろうとしてるんだって言ったんだけども、二階染めきっていう落語があるんだ。ちょっと変な落語なんだけども、染めきっていうのは冷やかすっていうことで、吉原が好きな若旦那がいたと。もう吉原に行って遊ぶのが大好きで、で、家にいないと。で、番頭が怒ったら、いや、俺だって行きたいわけじゃないよと。俺は出不精のやつだ。出不精だから、本当は家にいたいんだ。ああ、家の2階に吉原作ってくれたら俺も行かないのにとか、むちゃくちゃなことを言うと、そしたら番頭が用がす。わかりました。じゃあ、若旦那のために2階に吉原を作りましょう。ちょっと待ってくださいって言って、3ヶ月か半年ぐらいしたら、若旦那、できました。2階に行ってください。今晩から、やってますっていうふうに言われて、若旦那がびっくりして、うちの家の2階に吉原作ったの？だって、吉原ってさ、建物というか町なんだよね。これを作ったというふうに言われて、2階に行ったら、まあ落語だから、2階に行ったら吉原の大通りがさーっとあるんで、で赤ちょうちんがポツンポツンポツンとついて、どうも、もう人がいない吉原だっていうことになってる。で、いや、若旦那、いや、これがいい、これがいい。もう人がいない吉原で、誰もいないところに、まだちょっとね、客がつかなかった花魁がいたり、なんかね、そういうのがいるところで、ちょっと冷やかすのがいいんだよ、というふうに言って、若旦那がその2階に作った、超巨大な、落語だから何度でも言えるわけだよ。あ、曲がり角まである、途中になんか電信柱があるような吉原をずっと歩いてると、そこで前に振った、なんだろう、女郎に声かけられて、でそうすると、それと話してると、花魁が、あら、あんたなんでそいつと仲がいいのというふうに言われて、二人とこうなんかこう、袖引っ張り合う、喧嘩になりかけたところに吉原の若い衆がいてきて、旦那何してんですかって言って、4人がかりで大揉みに揉めてるっていうのを落語で一人でやるんだけども、これやってるっていうような話なんだけども、なんかね、これの落語を聞いてる客っていうのは、このシュールさをすごい笑うわけだよね。2階に そんな吉原なんかできるはずがないと。ところが映画じゃないからさ、落語って口で言えばどうにでもなるんだよ。なので、お客さんたちはシュールな絵を想像して大笑いするわけだ。これファンタジーじゃないんだよ。そんなことがあるとは信じないんだけども、でもそれが面白くて大笑いしちゃうって話なんだよね。ポンポコが目指したのもこのシュールな笑いに近い。二階染めきっていうのは、もういい加減にせえとか、それシュールやんとか、絶対嘘やんっていうような笑い方で、本当は、たぬき合戦ポンポコも、そうやって見てほしいと。あの、高畑勲はずっと主観的な映画ばっかりだと。ファンタジーに対する批判で、主観的な映画ばっかりだ。例えば、主人公の彼女が病気になったら、倒れて空港の真ん中で、誰か助けてくださいとか、こんな映画ばっかりだと。観客は感情移入しなきゃいけない。感情移入することによって面白がると。でもそんな空港のど真ん中で誰か助けてくださいって言ったら、それで人が集まって結果的に邪魔されて飛行機に乗れなくなった人が出るかもわかんない。その結果迷惑を受けるかもしれないと。でもそういうことは一切書かれないと。そうじゃなくて、そのど真ん中にいる人たちの感情移入することだけが映画の見せ方になっていると。そうじゃなくて自分の映画っていうのは、そんなこと言ってもという突っ込めるっていうポジション、客観性っていうのをいつも大事にしたいと。だから、その、ホタルの墓でも、節子が死んだ次の朝に雑炊を全部食べてしまってるって丼をさりげなく見せることによって、高畑勲は、いや、そんなこと言ってもっていうのを常に見せてる。こういうのをやってるわけだよね。だから、ポンポコが目指したのも、その、クライマックスでこう袋を広げて、いちいちパラシュート落下するシーンを描いているんだけども、あれはね、なんか高畑勲流のクレヨンしんちゃんでいうとこのゾウさん、ゾウさんなんだよね。そういうなんかこう、もんだっていうふうに言ってるんだけど、やっぱみんなジブリを真面目に受け取りすぎて、そこまでくだらないものを作ってるとはなかなか考えてくれないと。で、くだらないものだったらもっとクレヨンしんちゃんみたいに、なんかギャグっていう記号が入っているはずだと思う。思い込んじゃうんだよ。でも、東京大学フランス文学科を卒業した高畑勲は、そんなギャグを入れるなんていう野暮なことはできないわけだよね。結果ですね、ラスト、ポンポコではですね、自分たちの妖術で昔の玉給料を出現させるんだけど、で、人間たちは騙されると。しかし同時にポン吉たちも騙されて、昔の川、懐かしい住処に走っていってしまう。すると目の前に人間が出てきて、タヌキだ、可愛いっていうふうに言われてしまうと。自分たちの作った幻に自分自身が騙されるっていうですね。なんかすごい残酷なシーンやってるんだけども、もちろんこれは、この、自分たちが作った陰の抗がんの袋で作った玉給料に自分たちが信じて、作ったものを信じて走っていってしまう、ポン吉たちっていうのはもちろん自分の作ったアニメの中に出てくる女の子に本気で好きになってしまう宮崎駿に対する当てつけっていうかですね。ここまで行くと嫌味が高級すぎて、東京大学フランス文学のパリのエスプリが効きすぎて、俺にもよくわかんなくなってんだけども。そういうところでその宮崎駿がやっている自分が作ってるキャラクターを好きになっちゃうというふうなことで、お前それは違うだろうというふうなことで、なんかね、ちょっとそういう残酷なところも見せてしまう。ここら辺がね、高畑勲のすごいところだと思います。もう、1時間喋っちゃった。えらこっちゃ。ここだけね、やっとかなきゃいけない。風立ちぬの予習だけやるね。風立ちぬの予習です。とにかく僕は次回の風立ちぬはですね、サイコパスの恋っていうタイトルでやろうと思って、宣伝ではね、大空への夢とかですね、時空を超えた友情とか言うけど、ひどいよね、時空を超えた友情。だって、夢に出てきただけなんだよ。イタリアの飛行機設計の偉い人が夢の中に出てきて夢で話したからといって時空を超えた友情とかって言い出したら、それ、信長が俺の夢に出てきて話した。俺と信長の時空を超えた友情って言わないじゃん。それは夢だよ。なんでそこで時空を超えた友情、嘘つけって思うんだけど。なんかね、予習としてね、見てほしいのは、堀越二郎、風立ちの中に出てくる堀越二郎は、女ばかり見てるってことですね。これはもう本当にはっきりと見ておいていただきたい。一番最初のシーンだよね。まだ二郎くんが子供の時に妄想の中で一人で飛行機を作ると。で、飛行機で村の中を飛ぶんだけども、橋の下をくぐっても誰一人二郎を見ない。気がつかない。しかし二郎が飛んでると、 女工だね。女の子の行員たちだけは二郎に気がついて、キャー素敵、飛行機に乗ってるのって手を振ると。で、手を振ってるのに二郎少年は手をこう振り返すっていうですね。女にだけは自分が見えて、他の人には全く見えないっていうですね。もう本当にね、童貞臭い妄想を二郎くんはやります。で、大人になった二郎くんは大学を卒業してですね、名古屋のですね、三菱のあの飛行機会社に就職します。で、それで行ったらですね、何をしてたんだ、会社に来るのが遅いっていうふうに黒川さんという人に怒られて、説教を受けながら廊下を歩くシーンなんですけども、説教、黒川さんがすごい怒って説教してるんですけども、二郎くんはつい見てしまう。何を見てるかというと、あら、設計部の女の子がいるって見てしまうんですね。その設計部の女の子とすれ違う時に、また二郎くんはそっちの方を見てしまうとですね、この、堀越二郎っていうのが女の子を必ず見るっていうシーンをすごいね、宮崎駿は丁寧に丁寧に書いてると。これは別に本物の堀越二郎がそうだっていうんではなくて、夢を追いかけた人間イコール、もう本当にね、自分の遺書のつもりで作ってるから、自分っていうのはどんな人間なのか、実はジブリの中で新人の女の子が入ったらチラチラ見てしまう自分っていう、そういうね、カミングアウトして作ってるから、そこら辺はね、ちゃんと見てあげてください。そう思います。で、あとは、まあ、妹に冷たいっていうのも、不細工な妹にとことん冷たいと。綺麗な女の子にしか優しくない。だから、綺麗な女の子だったら、なんだろうな、子守の女の子にも、さっき買ったシベリアケーキをあげようかと言うと。そうすると、女の子の方は、なんかこの男怪しいと思って走って逃げてしまう。そうすると、街灯の中ポツンと、あれって思う次郎っていう、この残酷なシーンがね、ちゃんと入ってるのね。だから、なんだろうな、可愛い女の子、綺麗な女の子に優しくしようとして、それが無視されると、なんでかわからないという、サイコパス的なところがあるっていうのを、宮崎駿は分かって書いてる。つまりその、二郎には自分がなんでそれ振られるのかわかんないんだけども、それはなんでなのかっていうのは、ちょっと宮崎駿は分かって書いてるのでですね、ここら辺ですね、ちょっと注意して見てもらえれば、楽しいなと思います。無事になっちゃうのでですね、無料は今日はここまでです。アンケート出してください。はい。後半は、一番最初に言ったですね、なんで、正面から見るのか、あとその正面から見るシーンがラスト2箇所あるという話をですね、ちゃんとしようと思います。やっぱりね、風、ポンポコはね、難しいね、語るのが。本当にね、高畑勲をね、根性込めて作って複雑な構成になってます。はい、ありがとうございます。出してください。はい、ありがとうございます。ポンポコでこんなになったらいいや。後半は、平成たぬき合戦ポンポコのでは、アンチファンタジーだとして、逆に書こうとしたテーマ。何はやめようと。ファンタジーはやめようとしてるんですよ。でそうじゃなくて、何を書こうとしてたのかっていうので、冒頭10秒、さっき言った話のですね、謎を解いていこうと思います。それでは後半に切り替えてください。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。